ゆっくり、ゆったり、やりましょう。こんちゃのんまた1号、みなみなみです。稽古しすぎで痛い。手首、腱鞘炎。とふふ。三振のお稽古すごい頑張っちゃったら左手首腱鞘炎になっちゃったみたいで痛い。今とても悲しいです。ダメだよね、腱鞘炎になるまで練習しちゃったら結局痛くなってしばらく弾けなくなるんだもん。せっかく頑張って弾けるようになったのに、お休みしちゃったらまた元に戻っちゃうよね。うん、ということでこれからは腱鞘炎になるまで頑張っちゃわずに、ゆっくりゆったりお稽古もしていこうと思います。というわけで今回は夏休みの思い出ということで、川柳をくださった皆さんのコメント、こちらをお届けしていこうと思います。みなみなみ川柳のコーナー、まずはは るきさん。なみさん、ゆくゆたわ。今度は普通の川柳などに逃げず、みなみなみ川柳作りましたよ。まず一つ目から。これは昔の夏の思い出です。
こら、他の子なんか見るな。
男の差がだ、見るよ。
こんな感じ。前半は女の子のセリフで、後半は男っていうか私のセリフですというふうに書いてあります。学生の時に彼女とプールで喧嘩しました。彼女は私が素敵な水着のお姉さんを眺めているのが気に入らなかったようで。見ますよね、見るなっていう方が無理ですよね。確かに僕は他の子をガン見してました。それは認めます。でもそれは恋愛感情とは関係ないと思うんです。逆ギレして後半のセリフを言ったら殴られました。理不尽だと思いました。だって見ちゃうもん。
そうですか。
こら、他の子なんか見るな。
男の坂だ、見るよ。
ま、こんな感じでしょうか。確かにね、綺麗な女の人、スタイルがよくって、すごく水着が似合うお姉さん、お姉さんなんでしょうね、きっと。私たちでも目がいってしまいます。あ、綺麗だなって。うんうん、わかるわかる。ナミはね、そうだな、男の人のプリッとして引き締まったお尻、かっこいい。でもダメですよね、彼氏や彼女がいるときにそんなことをするとね。そら相手も怒りますよ。うん、ほどほどに、何でもほどほどに、怒られない程度にやりましょうね。はい、もう一つ、こちらは今年の夏の思い出です。
長い、暑いし臭い。俺は一体何をしてる。
のんまたの皆様の特別編が収録されているキュアラジ DVD2 を買うためコミケの行列に並びました。
行列は長いわ、蒸し暑さは耐え難いわ、会場は汗臭いわ。
なんか途中から意識を失いそうになりました。
俺こんな思いをしてまで何してるんだろうと自分も見失いそうになりました。でも家に帰ってのんまたの皆様の特別編を聞いたら並んでよかったと思えるくらい面白いものでしたよ。暑さまだまだ続く中で体調に気をつけて、ということでではではといただきました。
キュアラジ DVD2 買ってくださったんですね。ありがとうございます。会場に行かなかったので、というか行けなかったので、どんな状況だったかよくわからないんですけど、長い、暑い、臭い、そんなに行列ができてたんですか。すごいな。そのために蒸し暑さに耐え、そっか、みんな汗かいてるから汗臭いっていうのもあるんですね。そんな中で長い長い行列に並んでくださって、そして手にしてくださったということで、本当にありがとうございます。そんな風に言ってくださる皆様がいるから、ナミたちはのんまたもやっていけるし、まあビジュアルアーツさんでね、お仕事もさせていただけるわけなので、これからもね、ちょっとずつではありますけれども、頑張って皆様に楽しいものをお届けしていければと、このように思ってます。自分も見失いそうにもなりながら、なんて書いてましたが、こうやってね、並んでくださって、聞いてくださって、さらに気を使ってくださる、ありがたいですね。はい、私もいい形で秋から冬に向けて、残りのこの暑さとも戦っていきたいと思います。体調に気をつけて頑張ります。ありがとうございます。さてさて、続いてのお便りはだ、いつもたくさん書いてくださいます、そう、ウリチさんです。ナミさん、こんにちは。今回も南川柳お題、夏の思い出考えてみましたということでいただきました。ウリチさんもたくさん書いてくださってますね。1、2、3、4、5、6、7、7つです。素晴らしい。せっかくなんで全部読んでみようかな。はい、海でお腹に変な感触、何かと見ればクラゲ。子供の時の実話です。幸いにも刺されることはなかったのですが、そのぬるっとした感触に本当に驚きました。今年はね、クラゲも異常に繁殖がしてたみたいで、海に遊びに行った人たちはいっぱいクラゲに刺されたって言ってましたからね。あのぬるっとした感触、確かにびっくりしますよね、初めて触った時は。はい、小学校の頃はね、あれを何ですかね、網ですくって持って上がってきて、でこうやってプニップニって触ってね、感触をなんか楽しんでたことがあります。気をつけろよ、刺されるぞなんて言われながら、でもね、あれ本当に水から出しちゃうと干上がっていくんですよね。そうそう、別にいじめてたわけじゃないですよ。どんなものがいるのか、自分たちが刺されるのも嫌だったので、そう、網ですくってね、ってことをしてましたね。じゃあオリチさんはクラゲに刺されたことがないんだ。痛いよ、ほんと痛いよね、クラゲに刺されたらチクってするの、痛いみたいな。そう、1キロ遠泳とかをした時に、その途中で刺された時はさすがにびっくりしたかな。いや、いったーみたいな。でももうなんかあっち行けって感じですよね。絶対のクラゲに足でキックしたと思うもん、あっち行けみたいな。そうそうそうそう、そんなこともありました。はい、続いて、夏は部活の本番4日目、
全身筋肉痛で休む。夏は部活の本番、4日目、全身筋肉痛で休む。中学は文化部だったのですが、高校は運動部に入りました。これは体力がまだなかった1年生の時の実話です。家の中での移動ですら這いつくばらないとできませんでした。うわ大変、全身が筋肉痛ってほんとすごくなるよね。ベッドから降りてトイレ行くのも大変になっちゃったりとか、お風呂で湯船に浸かろうとしたりとかするときが大変とか、なんかほっこりしたくてお風呂入るんだけど、湯船に浸かってその時気持ちいいけど出るときになんかもう必死にならないと上がってこれないみたいなね、あったなー。うん。でね、こうやって喋っているナミも実は今日は太ももあたりが筋肉痛です。ここにスタジオに来るときに本当にびっくりした。あれ何やったっけって、でいろいろ考えたら2日ぐらい前にスクワットやってた。はははは、スクワットだよスクワット、そら筋肉痛になるわなって思いながら、たくさんはやってないんですけど、ちょっとなんかそれっぽいことをしてましたね。そしたらしっかりと太もも部分が筋肉痛、痛いです。やりすぎは何でもいけませんね。ぼちぼち増やしていくことを心がけましょう。次です。多分目玉焼きもできる。それほど暑いぞ道路。多分目玉焼きもできる。それほど暑いぞ道路。下手に触ると火傷します。車のボンネットなんかもそうですね、と書いてくださってますが、本当にそう。なんじゃこの暑さ、びっくりしますよね。昨日ね、たまたまお仕事でちょっとね駅から離れた場所だったのでタクシー乗ったんですよ。そしたらタクシーのおじさんも言ってました。人をね乗せるためにずらーっと並んで待ってるでしょ。その時はクーラーってね、運転してないから待ってるだけだからあんまり効かないんだって。でこうお客さんが乗り込むでしょ。そしたら効きすぎてたら、クーラーが効きすぎてたら寒って言われるし、で効いてなかったらクーラーかけてほしいみたいなことをなんか言われるらしいんですよね。まあ確かにこんなに暑かったらなんか言いたくなる気持ちもわかりますけど、で場所を聞いて運転手さんがね、タクシーの運転手さんがずっと走り出します。そうするとどんどんクーラーが効いてくるんだって。うん、運転してるとね。で今度は途中からでも急に冷えてきて寒っ寒っとか言われるらしいです。思わずナミも言いそうになりました昨日。うん、でもまあまあね、うまくその辺は運転手さんも少しでもお客様に気持ちよく乗ってもらいたいからっていうことで調整をねすごくされているようです。なので運転手さんが言ってたのは、シートに座ってるでしょ、で動かないわけじゃないですか。そうすると前面はクーラーが効いててすごく冷たいぐらいになるのに、背中とかお尻の方とか結局シートの当たってる部分はすんごい汗かいちゃうんだって。びっくりするよねそれって。どんだけ暑いねんって思わず突っ込むっておっちゃん言ってたもん。うん、でねやっぱり仕事が終わって、で整備とか点検とかする時もしばらくはボンネット熱くて触れないから、水かけてボンネットの周りを全部冷やしてからじゃないと熱くてもう全く触れないんだって。で特に関西はタクシーが黒いタクシーが多いから余計ですよね。うん、そういえば関西ぐらいじゃない、あんなに黒いタクシーが多いのね。東京方面とか地方とか行くと黒よりももっと華やかな、なんか綺麗な色が走ってるよね。なんか黄色とかさ、 水色とかね、結構色付きのタクシーが数を占めてると思いますが、関西、特に大阪はね、どっちか言うと黒の方が多いから、うん、だから余計に暑く感じるのかもしれません。はい、続いてコミケ。外で延々並ぶ、あまりに暑くて死ねる。コミケ、外で延々並ぶ、あまりに暑くて死ねる。初日の企業ブースは外に2時間以上並ぶのが当たり前なのです。並ぶにしてもやっぱりちょっとはその日よけ対策がちゃんとできてるところにみんな並んでたのかな。ねえ、せっかく時間かけて遊びに行って、そこで2時間以上待たされて並んでさ、ねえ、熱中症でぶっ倒れたとかなったらさ、大変だもんね。今年はね、うちの近所でもすっごいたくさん救急車出ましたもん。本当にね、夜中でもね、ビュンビュン通ってた。フィーって来て、近くでね、ウィンワーフィンワーフィンワーフィン、近づいてきては近くで音が止むんですよ。で、赤のピコピコ回るのだけがついてて、ベランダから見るとすぐ近くの人がどんどん救急車で運ばれていく、そんな状況を見ていました。本当にびっくりするよね。あんなに毎日のように救急車が近くを通り過ぎるなんてないですからね。はい、そっか。でもコミケに2時間以上も並んでくださってっていうことは、
お、
キュアラジ DVD 地図を買ってくださったっていうことですね、きっと。ありがとうございます。またいろいろと教えてくださいね。で、ここまではネタ方向の川柳ばかりなので、綺麗なのも一応お伝えしときますね、ということです。うん、夜空に大音声響き、大輪の花咲いて。夜空に大音声響き、大輪の花咲いて。打ち上げ花火って綺麗ですよね。残念ながら今年は遠目でしか見ていません。うん、東京方面っていっぱいあるんですかね、花火。うちもちょっと遠目からではあるんですけど、家から1、2、3、3つぐらい見えますね、花火大会。まあでも全部が見えるわけじゃなく、最近なんかすごく高い建物が建っちゃって、上の方しか見れないので残念なんですけど、うん、花火いいですね。うん、なんかさ、みんなで花火大会見に行けたら楽しいね。ナミは大阪でも北の方に住んでるので、見に行ったことはないんですけど、関西にはね、すごい花火大会があって、10万発南の方でね、毎年あるんだけど、8月の1日に、PL の花火大会、PL 学園ってあるじゃないですか、高校野球とかに出ている、野球で出てる、そうそう、あの PL の花火大会、10万発だよ、10万発。ほんとね、近所の人たちは地響きがするらしい。そんな大きな花火大会ね、一度見に行ってみたいなって思いますが、一緒に行ってくれる人がいませんでした。来年こそは行けるかな、行こうかな、ふふふ、今から予定してたらいけるかもしれないな。ちょっと期待しとこ。風に揺れるひまわり、その花いつも太陽を向いて。風に揺れるひまわり、その花いつも太陽を向いて。小学2年生の時、授業でひまわりを育てました。ひまわりの花は日の光を受けられる方向に咲くそうです。そうなんです。ひまわりの畑を見るとみんな同じ方向を向いてるじゃないですか。あれは太陽が照っている方向にみんな向かっているのです。正解。 いいよね。ひまわりの種、おいしいもんね。まあ、リスじゃないけどさ、こう、ちっちゃいあの、ひまわりの種取って、でそれを割って、中の実を取って、食べる。あれ、いって食べてたのかな？なんかひまわりの種っておいしかった記憶があります。うん。ね、いつも太陽を向いていられるように、ナミも、ひまわりみたいに、明るく元気に、前向いて、光に向かって、進んでいきたいと思いますね。できてるかな？遠く、祭りの気配、笛と太鼓の音が聞こえ。遠く、祭りの気配、笛と太鼓の音が聞こえ。田舎の夏祭りだと結構遠くまでその音が聞こえます。うん、そうだね。やっぱりそれだけ高い建物がなかったり遮るものが少ないんだろうね。うん、だから、あー夏が終わりだなーとか、秋祭りとかでもほんといい感じに、こう日が暮れるまでみんなでさ、おみこし担いだりとか、空気が澄んでるっていうのもあるのかもしれないんだけど、笛とか太鼓とか鳴り物系っていうのは本当に音が響くよね。だから、なんだろうな、遠くからでも、あ、どっかで祭りやってるとか、あ、なんかやってるっていち早く聞きつけて、その場所にみんながね、遊びに行けるっていうこともあるのかもしれない。ね、これはやっぱり田舎とかの空気が澄んでて高い建物がなくてっていう、そのいろんな立地条件、いい条件が重なった状態じゃないと遠くの方まではね、聞こえないだろうし、やっぱりそういう風景っていうのはこれからも残してってほしいし、やっぱりそういうところでくつろげるような日々をね、送りたいなって思いますね。はい、ありがとうございます。さて、見直してみるとネタ方向の川柳実に初々しい。そして今回のお題が夏の思い出ということで、前回同様やっぱり俳句チックになってしまいました。次回こそはユーモアの入った川柳らしい作品を作りたいですということですが、いやいやいや、ウーリジさん本当にロマンチックですね。かわいい。小さい頃の実体験入りなんて本当に初々しい。なんかね、キューってしたくなっちゃう。かわいい。だってね、一生懸命部活頑張ってる、そんな僕がいるんですよ、この文章の中に。いいな、夏の思い出。ナミはというと、初めにも言いましたように、稽古しすぎで痛い、手首腱鞘炎、トホホでしょ。やっぱり夏といえば海、山、空。そう、南国のイメージで沖縄、そして三振ということで、いっぱい関西でやってる三振のライブとかお祭りにいっぱい遊びに行ってました。で、もう踊りまくりですよ、歌いまくって一緒に。で、最後には練習のしすぎで腱鞘炎、とほほですよね。で、それから種が割れたアボカド、土に植えてやったら芽出た。へへへへ、いいでしょう。あのアボカドさんね、買ってくるでしょ。で、お料理に使うじゃない。で、アボカドって真ん中に大きな大きな種入ってるじゃないですか。で、あれをきれいに洗ってお水につけておくの、数日間。毎日きれいにお水を変えてあげて、で、お水につけておくとね、真ん中のアボカドさんのその種が真ん中からパキッて割れるんです。そうやって種が割れてきた状態になったら、ベランダとか行って 土に植え植えしてあげるの。そうするとね、そのプキって割れたところの間からピューって芽が出てきて、しばらく緑を楽しめるんです。
いいよあれ、
とっても。今回は成功した。10個ぐらいチャレンジして1個とか2個しかいかないの。なかなか難しい。
うん、
まあいろいろチャレンジしてみてください。最後にツタが絡まるくらい増えたさつまいもの葉、癒し。ツタが絡まるくらい増えたさつまいもの葉、癒し。さつまいも買ってきてね。で、ちょっとだけ芽が出てきて、もう食べるのどうしようかなって迷う時ってあるじゃないですか。それをね、コップに水を張って入れとくの。そうするとね、あっという間にさつまいもの葉っぱがね、きれいに出てきて、それがどんどんどんどん大きくなって、本当にツタがね、伸びてったら絡まってくるぐらい長く長く伸びるの。でね、さつまいもの葉っぱってね、ハートみたいな形をしているからね、うん、緑が綺麗でほっとするの。だって水に入れてるだけだよ。水耕栽培っていうのかな。うん、もう一本そのまんま入れちゃったりする。うん、土にね植えてあげるとかっていうのもあるんだろうけど、うちはお台所の一角にコップの中にさつまいもさんが一本入ってます。すっごい綺麗な緑がわわわわわって増えてきて、であんまり長くなると途中で切って、でまたそれを水につけとくと、そのツタからまた根っこが生えてきたりするのよ。で、今回はそのツタを途中で切って一旦短くして、長いの切ったやつを捨てずに、そのままベランダで土に植えてあげました。そしたらね、そこでもしばらく緑がすごく綺麗に咲いてたの。なので、なんだろうな、ああいうね、土とか緑とか、あと太陽とか、なんか癒しアイテムが入ってると落ち着きますね。うん、ということで、夏の思い出は、そう、お台所の残り物が癒しになってくれた。それがナミは一番ホッとする出来事だったかなって、このように思ってます。というわけで、今回はハルキさん&ウーリッチさんということで、常連様のお二人の川柳をお届けいたしましたが、さあ他の皆さんは一体どんな夏休みを送られたのでしょうか。また何か思いついたら送ってください。で、次は冬の楽しみかな。いきなり冬に行くのもなのか。じゃあそうだな、じゃあ次のお題は来年の抱負とかどう。あ、今年の反省にしよう。決まり。次回の南波川柳のお題は今年の反省、来年の展望。ま、こんなあたりをお願いします。まあね、今年の反省と来年の展望、ナミたちもいっぱいありますよ。だってね、早く歌作って皆様にお届けしなきゃね。え、期待している方がいらっしゃる間に形にしないとね。そうそう、来年に向けてまだまだぼちぼちとですけど 動きますよ。これからもゆっくりゆったりではありますけれども、一歩一歩進んでいきますので、皆さんからもあんなことやってほしい、こんなことやってほしいっていう何か案があれば、ノンマタ宛てでも構いません。ゆくゆた宛てでも結構です。私たちだったら何かこんなことできるんじゃないのとか、皆さんから、ご要望があれば、どこまでそれが実現できるのかはわからないですけど、皆さんからの素直な意見は、私たちも求めております。教えていただけて、しかもそれがちょっとでも可能性があるのであれば、私たちも一つずつでも、挑戦していこうって思ってますので、またご意見やご感想があればメールホームにでも送ってください。よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、ゆっくりゆったりやりましょう。お相手はのんまた1号南奈美でした。じゃ、またねー。